Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。11月1週目、秋大満喫の季節となりました。いやー、もうね、すっかり涼しくなってきて過ごしやすい季節でもありますけどもね、朝晩はちょっと冬の兆しを感じるような、そんな、ね、冷え込みもこれからどんどん増えてくるのかななんて思います。今週と来週は北海道の最終章ということで、フプの森、アロマをやっている方だとね、ご存知の方も多いかもしれませんが、このフプの森を訪問した時の音源をね、皆さんに聞いていただきたいと思います。そして今月のラジオアロマ講座はもちろんトドマツ、北海道もみとも呼ばれてますけども、このトドマツのことをちょっと詳しく紐解いていきたいなと思います。この後スタートです。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、では前半、今週のラジオアロマ講座はトドマツ、北海道もみという通称でね、知られてますけれども、トドマツのことを少しお伝えをしていきたいと思います。松というふうに言われてますけど、松科のもみ属、本当にクリスマスのあのもみの木と同じような見た目、葉っぱがね、してるんですけれども、こう本州にいるとあんまりお目にかからないものなんですけども、北海道ではこのトドマツと白樺が植林に使われてるんですね。で、たくさんたくさん生えているんですけども、こうモミの仲間、独特のやっぱちょっとね、松かモミ属ということで、ヤニっぽい香りがする精油なんですよね。で、このヤニっぽい香りが特徴ではあるんですけども、精油になってくるとあまりこうがっつりヤニ臭いっていう感じではなくて、割と爽やかなすっきり感のある香りです。で、使用成分でいくと、アルファピネン、ベータピネン、リモネン、オシメ、ミルセンってこう樹木に含まれるものが非常に多いんですけど、このボルニルアセテートっていうのが森っぽいね、あのこの独特の香りを醸し出してるのかなというふうに思います。で、このね、モミ、トドマツ、この木はまあ水にも非常に強いというふうに言われているんですけども、私の中では浄化力の高い香りだなというふうにいつも感じています。リモネンも入っているのですっきり感もあります。なので香りそのものを楽しむっていうこともできますし、やっぱりピネン系が多いのでね、こう流れを良くしたい時に使えるのかなというふうに思いますね。むくみがちな時だったりとか、あとは肩こりだったり血行不良だったり、そういう時にも使えますし、あとね、こうあのうったい除去してくれる成分たくさん入っていますので、 風邪とか花粉症とかで鼻の奥が詰まったような感じ、鼻水が詰まってるんじゃなくて粘膜が腫れて詰まったような感じがする時にも使っていただきたいなと思います。こうね、すっきりしてるんだけどもガツンと主張しすぎない。後半にお届けするフプの森の代表の田辺さんとも主役にならない香りなんだけどねなんていう話をしてたんですけども、でもあるとないとでは大違い、すごくこう隠れた存在感を発揮する、そんな香りかなと思います。で、森林浴の香りですのでもちろんストレスケアにも使えますし、割と感染症の予防だったりとかにも使える、かなりなんていうのかな、利用範囲の広いものなのかなというふうに思います。芳香蒸留水もさらにすっきりした優しい香りですのでね、用途に応じて使い分けをしていただけたらいいのかなというふうに思いますけども、これからの季節やっぱり重宝する香りだと思います。ぜひぜひ使ってみてください。もうね、香り等でも使っていいですかということで OK をいただきましたので、冬のブレンド精油からまずはねやっていきたいなというふうに思っていますので、そちらもねぜひぜひ楽しみにしていただければと思います。で、多分こうねモミって言うとすっごく冬っぽいイメージ持つ方多いと思うんですけれども、常緑樹ですのでね、夏場にももちろん精油は取れますし冬場にも取れるんですけども、なんでしょうね、夏のこう暑苦しい時にも非常に重宝する香りですし、冬は冬でむくみがちなものを除去してくれたりということなので、ぜひね年中手に取って使っていただけたらなと思います。またね、トドマツモミの詳しい説明は後半、ぜひフプの森のお話を聞いていただければと思います。ということで、ここで皆さんに1曲お届けしたいと思います。ドリームズカムトゥルーで銀河への船。
radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、ではここからは北海道の下川町にあるフプの森を訪問した時のお話をお送りいたします。お話を聞かせてくださいましたのは、この会社はね、女性ばっかりでされてるんですけども、代表取締役の田辺さん、そして取締役の亀山さん、実際トドマツの森の中で作業をしながらお話を聞かせてくださいました。どうぞお聞きください。はい、本日は北海道の下川町に来ております。お話を聞かせていただきますのが、株式会社フプの森代表取締役田辺真理恵さん、そして取締役の亀山紀子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
多分ね、皆さんこうチンチンチンと鈴の音が聞こえてると思うんですけども、今日はまさに山の中の材を調達する現場からお話をお届けしたいと思います。改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
このフプの森、
はい、
ね、もちろん精油を作っておられるんですけど、このフプってどういう意味なんですか？
はい、フプはアイヌ語でトドマツのことを指しまして、
はい
はい、トドマツ、まあ、うちの事業自体がトドマツの葉っぱの香りがメインになってますので、はい、トドマツの森という意味で、
はい、そうだったんですね、はい、トドマツの精油を中心として作っておられて、こう北海道もみっていう、ね、はい、名前も挙げられてだったんですけど、はいはい、フプもトドマツだったんですね。
そうですね、はい、
結構前から、ね、この授業をされているということなんですけども、はい、いつ頃から始められたんですか？
はい、下川町でもともとこのトドマツの精油を作り始めたのが2000年頃でして、はい、当時は最初は下川町森林組合さんが事業化したものなんですよね、はいはい、で森林組合の中でこう精油作りっていうのをやってたんですけれども、
一事業としてされてたんですね。
はい、で私たちが株式会社フプの森にしたのは2012年になりますので、はいはい、まあ、場所も作ってるものも変わってはいないんですけど、はいはい、あとスタッフもほぼ変わってはいないんですけれども
そうなんですね、はい、じゃあ田辺さんも亀山さんも、はい、もうその初期の段階から関わっておられたんですね。そ
うですね、亀山はもう森林組合の立ち上げ当時 の、はい、製造担当してたぐらいなので。
そうなんですね、はい、じゃあもう一番何でも知ってる感じ。
そうです、大先輩です。そうなります、
はい、私来てびっくりしたのが、はい、この精油の、ね、製造ってその蒸留機を回すだけではなくて、うん、材の確保のところからが仕事だと思うんですけども、うんうん、なかなかの重労働を、はい、まさか女性が中心にほぼほぼ女性だけでされてるということにすごくびっくりして、はいはい、
そう言っていただけると嬉しいです、ね、あまり女性と思われてないですね、町内ではね。女性と男性の間みたいな見え方をされてます。
でもね、その、まあ、森林組合の事業としてやろうとなったということだったんですけども、うん、はい、なぜこのトドマツから精油を作ろうっていう話になったんですか？
は
い
は
い、
そうですね、もともと北海道ではこのトドマツの葉っぱから、はい、このまあ当時は油って言ってたかもしれないですけど、うん、こう精油のが取れるっていうことは知られていて、はい、で下川町でも一時期その、まあ、アロマとして開発をする前に農業用の機肥材として、はい、開発を試みたりっていう経緯もあったんですが、
精油の抽出が、はい、そのもっと以前から
そうですね取れるっていうのは分かっていて、なるほど、はい、ただこういった形でアロマテラピーですとか香料という形で、うん、はい、販売できるっていう風に、うん、それで事業化しようってなったのは2000年頃なんですけれども、それはやっぱり町のそのいろいろな森を中心にした町づくりの中で、はい、まあ、町民のみんなで話し合いしていく中で、うん、いろんなその森を資源とした、うんうん、まあ、取り組みをこれから下川町でどういうことをしていこうかっていうのを考えた時に、はい、どうやらこの葉っぱからも何か取れるらしいし、うん、この葉っぱっていうのは今までその林業の流れの中では使われていないものだったので、はい、あ、これを利用するのはいいんじゃないかっていうことで、うんうん、その精油としての開発が始まったという流れです、
ね、なるほど。今ね、目の前で亀山さんが黙々と作業を進めておられるんですけども皆さんこう木のね大きな枝が山の中にいっぱいこう
あの落ちてるというか積まれてるというか
なんですけど、その枝から本当にあの鉛筆ぐらいの細い枝と葉っぱだけを鎌でこう切り離す作業を手作業なんですよね、うん、
そうですね
これはもうあのスタートした当初から手作業なんですよね。もちろん
そうで ね,
そうですね、当初からこれですね、はい、うん、
実際にじゃあやろうってなって、うん、この、 あの膨大な労働が作業が目の前にあった時、亀井さんどうでした？一番最初
一番最初は、はい、そうですね、葉っぱだけを取る機会があって、はい、でその葉っぱだけの除去してた時期があったんですよ、はい、でそのために釜が結構ちっちゃくちっちゃいサイズに分かれていて、はいはい、でそうだったんです。今となっては、はい、やっぱりもっと大きい方が良かったなと思って
釜が大きい方が、
うん、そうすると、はい、この手作業しなくても重機で、うん、機械でガーって入れることができるので、
はい、うん、あ、なるほど、はい、この細かくしない状態で、はい、ガサッと入れれるぐらいの大きな釜だったら
良かったなって思うんですけど、うん、はい、今も、まあでまあ、最初の頃はもっと若かったから
やれた、ね、事業20年経ってますからね。
20年同じことしてるとやっぱりもうそろそろ大変だなって思いますね、うん、
機械が羨ましいと思う、
ね、うん、でも逆に機械でやると雑、はい、あの大きな枝とか土とか雑物が入ってしまうの で,、うん、でこの方法でやってるので、うん、なんか品質がいいって皆さんに言っていただけるのかなとは思ってます、はい、
うんうんうん、そうですよね、こう品質を守ろうと思うと細かい作業が必要になってきて、うん、でも効率化ってなると、うん、ね、重機を入れてってなるんでしょうけども、
うん、そうですね、うん、やっぱりこの枝の部分とか、はい、あと樹皮の部分が入ると、はい、松ヤニと呼ばれるその樹脂ですね、うんうん、それの分量が多くなってくるので、はい、すごい松ヤニっぽい重たいような香りが増えてくるんですけど、
割とその木の木分に近いようなどっしりした感じの香りということですよね、
は
い、
葉っぱが多くなればもうちょっと軽いフレッシュな感じの香りになってくるので、はい、まあ、今のこの状態も程よい状態にしてると言いますか、はい、うんうん、昔ねもっとその本当さっき言った機械で葉っぱだけにしてたのと、はいはい、あともっと枝がたくさん入った2パターンでラインナップあったんですけど、はい、うん、もっと枝入れてたよね昔のその枝入りの方は、ね、
本当にも枝葉、うん、割と太いところも入ってるようなものと、はい、本当にこの緑の葉っぱだけのと、
はい、で今はその中間というか、はい、割と細かめに手作業で枝も細かいのだけ入れてますけど、はいはい、それであんまりその青い葉っぱすぎずその樹脂すぎずっていうところを、
うんうんうん、もう本当に経験が結果を生んでるって感じですよね。
ね、
その実はその葉っぱだけのオイルがすごくいい香りで、まあ、アロマの方たちの大好評だったんですけど、はいはい、いろいろな理由で製造もできなくなりました。
いろいろな理由でね
幻の製油となってしまいました
続けられないという結論になりました。
さすがにね、はい、皆さん葉っぱだけってとこね、私 SNS に写真も上げてるのでそれも見ながら聞いていただけると分かると思うんですけども、うん、葉っぱだけってなると本当にこう、うん、どうだろう2センチ3センチぐらいですかね、うん、の緑のところだけを木の枝から手でこそげるようにして取らないとダメなんですよね。
逆逆逆じゃないですけど、はい、こういう感じで取らないと
生えてるのと逆向きに取らないとダメ、
ね、ダメなんですよね。
それを精油を作れるだけの量を手でやろうと思うといやー、ね、気が遠くなります、はい、
取った葉っぱの方が悪くなっていっちゃうんですね、どんどん発酵したりとか、うん、
葉っぱを溜めていってる間にことですよね、
う
ん、
多分ああいうちょっと変わった形の釜になったんだと思うんです、はいはいはい、
なるほど、変わった形のということだったんですけど、蒸留釜が4基あって、うん、蒸留は4つに分かれているのにそこから出た蒸気を集めるところは1箇所なんですよね、うん、
四電結と呼んでいまして、はいはい、で例えばあれ2つでも3つでも使えるんですよ、はい、なのでこの葉っぱを貯められないという理由から多分そうなったのかなと。
なるほど、少量でやるときは1基とか2基で回して、うん、ね、でそのもうちょっと枝とかを入れてやるときはもう4基回してみたいな使い分けが
昔はそう
できるように、
ね、できてますね、
でもそれも当時の工夫ですよね、
はい、最初は特許だったんですね、あの部分が、はい、
なるほどな。でそれがこう森林組合がやってたのが、うん、形態を変えて、はい、今はこの株式会社福の森という名前で活動されているということなんですけども、
はい、
声優自体はどの名前でお出しになられているの、はい、福の森という名前の声優ですか。
まあ、製造者は福の森ですけれども、はいはい、まあ、種類の名前としてはトドマツというよりは北海道もみという名前で販売してまして、はいはい、これは私たちが勝手につけた名前といえば名前なんですが、はいはい、なんて言うんでしょう、北海道に、
はい、
生えているもみの木の仲間ですね。はいはい、まあ、トドマツだけなんですよ、北海道の場合は。もみの種類は、
ね、はい、ね、枝葉の状態を見るとクリスマスツリーのもみの木に、ね、すごく似てますもんね。
はい、北海道ならではのもみの木ということで、はい、北海道もみという、これ商標を取ってるそのオイルにつけた名前なので、はいはい、一般的に材木でトドマツの材を北海道もみと呼んだりはしないんですけれども、
なるほど、
はい、うちのそのエッセンシャルオイルにつけてる名前になります。はいはい、
北海道もみっていう名前を見て、私北海道にもみの木があるのかなと思って調べても、はいはい、あれ出てこないと思ってよくよくね、はい、ホームページを拝見させていただくと、はい、あ、なるほどそうだったんだと思ったんですけども、 でも、はい、なんか親しみやすい名前ですよね。
そうですね、私たちはもうトドマツっていう名前も気に入ってるんですけど、はい、うん、やっぱりどうしてもおそ松くんの世界といいますか、はい、必ずあれおそ松くんのトドマツって言われちゃうので、
はい、違うよね。
であともみの木だよっていうことが、はい、まあすぐ分かった方がお客様も分かりやすいかなと思って、はい、
そうですよね、はい、
そのようにつけました。
これは田辺さんがつけたんですか。
いえ、違いますよね、当時の担当者たち、
よくわからない、
はい、でも北海道、最初から北海道もみの木っていう名前で呼んだりして、はい、最初のブランドは北海道もみの木っていう名前だったんですよね。
じゃあやっぱりみんなの思いがそこにあったということですね。
は
い、
そうですね、
知ってもらおうっていうようなところであったりとかっていうところですもんね。はい、これ買いたいとなった香りは、はい、葉っぱの香りなんですけども、爽やかで、うん、なんて言ったらいいんですかね、他の樹木にはない、うん、本当にこうね、もみ、トドマツだけしか表現できない香りだなと思うんですけども、
はい、ていただいて嬉しいです。
ね、亀山さんも大きくうなずいておられる、はい、私ね、本当森林組合の建物の、ね、ところで最初お話を伺って上流もそこでされてて、はい、うん、じゃあ山に行こうってこう入ってきたんですけども、山の中がもう精油と同じ香りがしていて、
はい、特にこのカットしてる時も香るので、はい、こうやるともう、うん、こうやりながらこう香りを、
はい、うん、私今日すごい元気になれそうですこの後ね、私も実際に釜を持って一緒にさせていただこうと思ってるんですけども、はい、この香りをお家でも体験したいな、精油買いたいなってなった時は、うん、はい、どう検索すれば購入が可能ですか。
はい、インターネットで福の森で検索していただきましたら、はい、うちのホームページとオンラインショップがありますので、はいはい、そちらでも購入できますし、
はい、
うちのホームページの中でも取扱店のリストもありますので、はい、お近くで販売していらっしゃるところがありましたら、そちらでちょっと香りを試していただくのもいいかなと思います。
はい、はい、福の森で検索ということですね。はい、販売されているのは精油とその他には、はい、
精油以外にもちろん蒸留水も、はい、販売はしてますけれども、はい、その他にもですね、トドマツに限らずいろいろブレンドはしてるんですが、はい、北海道の森の香りっていうものを、はい、情景をこうオリジナルブレンドの香りで表したシリーズ で、ナルークというシリーズの化粧品ですとか雑貨類ですね、はい、そういったライフスタイルブランドみたいなものも、はい、設けてますので、はい、精油以外の商品も見ていただけるかなと思います。
こうなんか北海道のこの下川町の街並みだったりとか、こう山の景色だったりとかが蘇ってくるような香りを再現してるっていうことなんですね。
そうですね。
このそのナルークのシリーズっていうのは、田辺さんとか亀山さんとかが香りをプロデュースされてる感じなんですか。
香りは 専門の方にお願いしてるんですけども、はいはい、イメージはお伝えするようにしてまして、はい、2種類の香りの例えば1つの方は、はい、スプリングエフェメラルという名前なんですけれども、はい、そのこういった北海道の森の情景の中で、はい、その春お花がだんだん咲いてくる時の情景をこう香りで表現していただいたりとか、
ちょっとじゃあ華やかな、
はい、そうですね、はいはい、森の中のお花畑みたいなイメージだったりとか、はい、あともう一つのライケンという香りは、はい、トドマツの樹皮に結構地衣類がつくんですけど、はい、地衣類のことをライケンっていうんですが、こう空気が正常なところだとその地衣類が育ちやすいと言われていて、はい、でそういった綺麗なその樹皮が綺麗なトドマツ林の様子をこう香りで表現してもらったりとか、はい、そういうイメージをお伝えしています。
そのでもイメージを知って、はい、こうね、香りを嗅ぐとまたこう景色が見えてくるかもしれないですね。
そうですね。
ね、そしてこう重機がやってきた感じですか、これ
やってきました、
ね、本当にこう、ね、林業をされている方たちが作業をしてこう、ね、枝を打ったりとかしたところにその後に入って邪魔をしないようにっていう言い方もあるんですけども作業のね、邪魔にならないように、そして大切な資源をこう活用できるようにっていうことで取り組みをされているということなんですけども、来週は私もちょっと作業を一緒にしながら、はい、引き続き、ね、もう少し掘り下げてお話を聞かせていただきたいなと思います。ということで今週は北海道の下川町にあります株式会社福の森、田辺さんと亀山さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ小山純子のラヘラジ、はい、北海道トドマツの森からお話をお届けいたしました。いかがでしたでしょうか。ね、クマが出るんですよね、リアルに。なのでクマ鈴って言ってリンリンとなる鈴をつけながらの作業だったんですけれどもね、こうなんでしょうね、香りに包まれながら聞くお話というのはとてもリアルで、ね、楽しかったなというふうにこう懐かしく思い出すんですけれども、お話は来週も続きます。さらにちょっと踏み込んでお話を聞かせていただいてるんですけれどもね、やっぱりこう森と共に暮らしてきた人がその香りを世の中に出していく、それを私たちはね使わせていただいているんだなというふうに思うと、やはり一滴一滴が愛おしくもなりますし、それを作ってる方の話っていうのは本当に心にドーンと響くなと思いながら毎回取材をさせていただいているんですけれどもね、女性だけでもこの作業できちゃうんだななんて思いながらですけども、どうやらお話を聞くとこう枝打ちをしたり細かい作業をしたりっていうのはもともとは女性の方が得意分野で、昔はねそういう作業をするお姉さま方おばさま方がたくさんおられたっていうようなね話とかも聞かせていただきました。フプの森は私が行ったのはガチの山なんですけども、ご自身のね森も持っていて、そこでいろいろな体験会もされています。冬場も冬の、ね、雪の中でもワークいろいろできるものがあるということですので、ぜひまたそちらも SNS を通じてご紹介させていただきたいと思いますので、ぜひねチェックして行ってみてくださいね。そしてこの話の続きは来週たっぷりと聞いていただきたいなと思います。どうぞ楽しみになさっていてください。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open.